こんにちは、諸見里杉子です。この時間の一枠は首里城下町クリニック院長田名武先生にお越しいただきました。先生こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そして今日は、お一人ゲストをお連れくださいましたが、先生ご紹介いただけますか。
はい、南部医療センター、子ども医療センターで、現在初期研修医を務めていらっしゃいます鈴木京子先生です。先生は今地域医療研修ということで、首里城下町クリニックに1ヶ月勤務してもらっています。
そうなんですね。鈴木先生よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
首里城下町クリニックで、現在研修中ということなんですが、はい、南部医療センター、子ども医療センター、大きい病院ですよね。
はい、
なんかこう違いってあるんですか。
そうですね、結構違うなと思ったことたくさんあって、やっぱり普段は入院中の患者さんとか、あとは外来でも救急外来でそのちょっと急いで見るような方対応することが多いんですけど、そういう時は、その人の問題に対して何か原因を見つけるっていうことが多いんですけど、こっち来てからはもう長く見てる患者さんが多くて、すでに治療はされていて、何か原因を見つけるっていうよりは、これからの何か起こらないように予防するとか、長く見ていて健康のためにできることをしていくっていう、ちょっと予防の面とか、そういう長く見るっていう視点が全然違うなと思いました。
なるほど。今何かすぐ対処しないといけないっていうよりは、もうこの病気であるということを分かっていて、じゃあどういうふうにしたら悪くならないように暮らしていけるのかなとか、そういうことですね。
そうですね、はい、ありがとうございます。
そうなんですね、はい、で実際いかがですか、患者さんとこういうふうにしてまた町のクリニックで接してみて。
はい、患者さんたちもとっても優しいですし、私も若いですけど先生っていうふうに言ってくれたり、あとは、緊急じゃなくて普段のこととか生活のことを話すことができるのもとっても楽しかったのと、あとやっぱり長く見てる首里城下町クリニックの先生たちの信頼がすごいなと思ってびっくりしました。
そうなんですね。先生いかがですか、城下町クリニックでの鈴木先生の研修ぶりは。
いや、もうこの先生の人柄が出ていて、最近はコロナインフルエンザの対応も中心で頑張ってもらってるんですけど、そういう初めて来たりする方、また通院中の方が熱出したり、いろんな方々が来るんですけど、その人たち一人一人に丁寧に対応して必要な対処をしてくださってるのが、もう本当にいつも感謝しているところで、その合間にその初めてうちに来た患者さんですとか予約外で来た人も対応してくれて、ですから両方の面で本当に先生に力になってもらってまして、先生が今後どこの病院に行っても内科の医師としても働けるようになってくれたら嬉しいなと思って一緒にやっています。
なるほど、
ありがとうございます。
そうなんですね、1ヶ月研修ということですので、これから城下町クリニック、受診するよという方、もしかしたら鈴木先生とお会いするかもしれないですね。はい、さあ首里城下町クリニックでは毎月1回地域向けの医療講演会を YouTube で配信しています。10月は琉球大学病院リハビリテーション科助教中太郎先生が、神経リハビリテーション、神経はもう治ってる?と題してお話ししてくださいました。田名先生、中先生はどんなお話だったんでしょうか。神経のリハビリ、
はい、分かりやすいと、皆さんの身近だと脳卒中を起こして腕が動く気が悪くなったりとか、足が悪くなったりとかっていう方はやっぱり近くにもいらっしゃるかもしれないんですが、そういう方々はやはりリハビリが大事になってくるんですけど、その神経の病気からリハビリが必要な人を一人一人丁寧に見ているのがこの中太郎先生で、先生からはそういったご自分の専門の立場から神経リハビリはどういうふうなものを目指していきましょうっていうのを話していただいたと、ああいう講演でした。
はい、この神経って先生リハビリはできるんですね。
はい、例えば脳卒中である神経経路に影響が出てしまうと、リハビリを頑張ることによって 他の神経がその筋肉を少しでも手助けできるように、動きをこう回復させる部分も出てきたりします、はい、ですから一度なってしまったらもう難しいではなくて、訓練を増やしたり努力をすることと、あと先生が強調してたのが目的思考型、
はい、
何かこう自分がもう一度一旦失ってしまった機能をまた必ずここまで到達するぞっていう思いでリハビリをすることがとっても大事ということを言われていました。
そうなんですね。でも先生、こう一つ何か行動をするっていうのは、私たちは今特に意識せずに、例えばそのお箸を持とうとかスプーンを持とう、歩こうとか、あまり意識しないで、いやこれから歩いてやるぞとかっていうことあまりないわけなんですけれども、でも一度病気で機能を失ってしまうと、それがやっぱりスムーズにいかないわけですね。
そうですね、今のお話でいうと、本当例えば利き手の右手が麻痺してしまうと、うん、お箸が使えなくなる。でそれをやっぱり左手でまず補ったりする場合もありますけれども、やはり少しでも元に戻ろうとする訓練からまず始めて、
はい、
まずは身近な生活ですよね。でそれから本人がもともとやっていた趣味とか、そういったことがまたもう一度できるようになるとかっていうのは、やっぱりリハビリの一番の大切な部分というか、その人の生活を元に、少しでも元に近づけるっていうのがリハビリの目指すところかなと思うので、なんか先生はそこを漫然とリハビリをするんじゃなくて、目的を持って日々頑張ってほしいというメッセージを感じました。
やっぱりこう身近なところから目的をちょっとずつこうクリアしていくことで、こう広げていくっていうイメージでしょうか。
そうですね、私も昔、脳卒中後で、産業医としてお会いした方がいたんですけど、この人はもうできるだけ元に戻りたいという思いがすごく強くて、階段でつまずきそうになるのも訓練を重ねてって、でそれでもう見た目はもう麻痺が残ってるのがわからないくらいになっている方々を私も見せていただいたことがあって、やっぱり思いだなと思いますので、どうやったらまた少しでもですね、障害の程度にももちろんよりますけど、
はい、
元に戻れるかっていうのを先生はこう一人一人に丁寧に対応してるんだなと思いました。
まずはその患者さんがこれができるようになりたいとかっていうふうに、この目的を持ってリハビリをすることが大切。
そうですね、
リハビリをするときにこうした方がいいよっていう、また大切な部分っていうのはあるんでしょうか。
はい、やっぱり先生が最後に3つほどポイントを言ってたんですが、その一つがやはり訓練する量をしっかり増やしていく、
はい、
例えばロボットスーツっていうのも最近神経の病気で困っている方々が筋力を回復したり、その筋力の動かし方を体が思い出すためにスーツをつけて動くっていうのがあるんですけど、あれもある意味訓練量の増加かなと思います。あと先ほど言いましたように、最初はお箸の使い方から、最終的に例えばバスケットのボールをゴールに入れる、もうこれもすごく高等な技術なんですね、
はい、
脳の中でイメージして、で指の感覚でボールを握って、どれぐらいの強さでいけばちょうどリングに入るっていうのは、もう本当にすごく、あれはもう頭の神経のすべてが使われているような動作だと思うんですけど、
はい、
そういったことが今一つの例ですけど、何気ないそういうことがまたリハビリによって回復するっていうのを先生は目標として持ってほしいと、ちょうどバスケット の話題になってた頃だったので、そういったものを先生分かりやすく例として出して話していました。
なるほど、私たちの行動ってイメージ、頭の中でイメージしたものをその通りに体を動かして実行してるってことなんですね。
そうです、ですから機能が欠けた時にその何気なかったありがたさに気づくと思うんですけど。
なるほど、その次のポイントとしてはこういうのが大切だよということなんですね。
そうですね、そして最後はやはり目的、何をゴールに設定してリハビリを頑張っていくかっていう目的思考型って話を先生すごく最後大事な話だなと思っていましたが、聞かせてくれました。
そうなんですね、 10月は琉球大学病院リハビリテーション科助教中太郎先生が神経リハビリテーション、神経はもう治ってる?と題してお話ししてくださいましたが、首里城下町クリニックの YouTube チャンネルでアーカイブ放送もしておりますので、あの配信日に見逃したという方は安心なさってください。まだねアーカイブでご覧いただけますので、ぜひ参考になさってください。さあそして11月なんですが、11月8日水曜日午後7時から配信されます。テーマが血糖値の話、なぜ上がるの、どうしたら下がるの。首里城下町クリニック第一の糖尿病専門医、総合内科専門医の荒川陽子先生がお話ししてくださいます。血糖値のお話ですね。
はい、普通の健康診断だと血糖値とヘモグロビン A1C というのしか測らないんですけど、最近多くの人間ドック機関でもインスリンというのを測り始めていて、
はい、
インスリンというのが見えるとその人の体で起こっていることが想像できる部分があるんですね。
はい、
ちょっと膵臓が無理して血糖値下げてるとか、でもう本当一人一人数値は同じでも実はもう体の中に起こっていることは千差万別で変わっているんですけど、先生は具体的に何人かの方々の血糖値とインスリンの変化の表も見せながら、一人一人の体で何が起こっているかっていうのをお話ししてくれています。ですから糖尿病に関わったり糖尿病のことを知りたい方にはとても参考になるお話になっていると思います。
そうですね、なんかインスリンという言葉を聞いたり、その糖尿病と血糖値とかっていう言葉を聞いたりしますけれど、それがどう関係してなぜ下がるのとか、なんでそれで分かるのとかっていうの、
そうですね、
やっぱり先生ちょっと素人にはまだ分かんないですね。
そうですね、だからそこを先生は一般の方に分かりやすく今回お話してくださってるんで、多くの方に聞いてもらえたらと思ってます。
はい、11月は8日水曜日午後7時から血糖値の話、なぜ上がるの、どうしたら下がる、首里城下町クリニック第一糖尿病専門医総合内科専門医の荒川陽子先生がお話しなさいます。首里城下町クリニックの YouTube チャンネルチェックしてくださいね。アーカイブ配信もされていますので、過去の放送もぜひねご覧いただきたいと思います。詳しくは首里城下町クリニック 098-885-5000 ホームページでもご案内しています。首里城下町クリニックで検索してみてくださいね。さあ今日は現在首里城下町クリニックで研修中という鈴木京子先生もお越しくださっているんですが、先生研修が終わったら私はここの専門で頑張りたいっていうのももう決まってるんですか。
はい、この2年目が終わったら来年からは産婦人科の道に進もうと思っていて、
はい、
産婦人科の専門の勉強を始めていく予定です。
ああそうなんですね、
はい、
女性からすると女性の産婦人科の先生が多くなると嬉しいなって、
そう思ってもらえると嬉しいです
行きやすい、受診しやすいなっていう気持ちがありますが、
はい、
鈴木先生はどうしてまた産婦人科で頑張ってみたいっていうふうに思ったんでしょうか。
そうです、きっかけは、学生の時の実習、産婦人科の実習の時に婦人科の手術だったり、出産のところに立ち会わせてもらったり、そういう経験ってこんなかなかなかないなと思って、出産に立ち会えるのも貴重だし、女性の全体的な健康を守っていくっていう課でもあるので、とっても魅力的だなと思って、いろんな科も回ったんですが、結局やっぱり産婦人科がいいなと思って、その道に決めました。
揺らがなかったんですね。
揺らがなかったですね。
そうですか。
はい。
はい、楽しい。女性の産婦人科の先生が増えそうです、はい、
頑張ります
ということで、今日は首里城下町クリニックの田中新長、そして、現在研修中ということですが、鈴木京子先生にお話を伺いました。先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。